私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方を私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとへに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。それでは奨励をいたします。イエスはすでに勝っているが大です。榊原康夫先生のヨハネによる福音書公開があります。私はそれを見て、まとめました。そのタイトルで、しばらくしたらイエスに会えるっていうタイトルが16章の17節から28節までになっています。またタイトルで勇気を出しなさいというタイトルが16章の29節から33節までになっています。そしてこの2つのタイトルの公開のページ数は数えましたら25ページになっていました。この25ページをそのまま話してもいいんですけれども、そのすべてが私は理解することができず、そのために話すことはできません。ここでイエス様が言っておられました、勇気を出しなさいという、その勇気っていうのが、よくわかりません。世間で言っています勇気というのと同じなのか、それともイエス様が言っております勇気っていうのは違うのか、よくわかりません。よくわかるように聖書を読みながら話していこうと思います。まず16章の1節から4節までをお読みしますと、これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆 自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのは私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。このヨハネの16章はイエス様にとっては弟子たちに対しては最後の御言葉になりました。イエス様は自分がいなくなったとしても弟子たちに御言葉を残しました。これから迫害にあってもつまずいたらダメということです。イエス様ご自身、今語っている聖霊の働き、その前にも語られました誠のブドウの木の例え話、それらを弟子たちが後になって思い出させるためであるとあります。思い出させるために今イエス様は御言葉を弟子たちに語っております。イエス様の前の出来事を思い出しましたけれども、マルコによる福音書の4章の35節から41節です。イエス突風を鎮める。イエス様と弟子たちが船に乗っていて激しい突風が起こりました。先生、私たちが溺れても構わないんですか？構わないんですかっていうことは、先生、私たちを助けてくださいっていうことだと思います。イエス様は起き上がり、風を叱り、湖に黙れ、沈まれと言われました。すると風は止み、すっかりなぎになった。それからイエス様は弟子たちに言われました。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは嵐に動揺しました。恐れました。ガリラヤ湖の面白い出来事でした。ヨハネの福音書に戻りますと、これから弟子たちに対しての迫害を予測して、イエス様は聖霊を与える約束をしました。この聖霊は弁護者、真理の霊です。8節から11節にあるのは世の人の目を開くです。ユダヤ人は目を開かなかった。イエス様から何度も何度も真理について教えられたが信じようとしなかった。ペンテコステの日は聖霊が下ってペテロが 説教をしました。説教を聞いていた3000人ほどの人々が仲間に加わりました。なぜその日3000人もの人が信じたのでしょうか。聖霊の働きですが、ペテロの説教でまずダビデ王の言葉を出しています。ダビデ王は、私はいつも目の前に主を見ていた、主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。先ほど嵐の中のガリラヤ湖で、私たちが溺れても構わないんですかと言った弟子ペテロが、使徒言行録では、私は決して動揺しないというふうに言っています。聖霊は風のようですが、その力はすごいです。ペテロは話を続けます。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆このことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。邪悪なこの時代から救われなさい。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。話は違うんですけれども、イエス様と弟子たちのことで、マタイの21章の18節のところで、イチジクの木を呪うっていうところがあります。ちょっと ここ私もちょっと分かりづらい、よく分かんないところなんですけれども、イエス様がこの山に向かって立ち上がって海に飛び込めと言っても、その通りになるというふうにイエス様は言ったんですね。これはどういうことかというと、分かりづらいですけれども、熱心に信じて祈るならば、求めるものは何でも与えられるということなんです。このイエス様の言ってる御言葉は、それでまずそれがあったとして、それがあって、そしてその後のことになって、十字架にイエス様がかけられて、そして復活なさって、 弟子たちの前に現れましたけれども、でペテロが復活したイエス様を見たんですね。その瞬間、わかんないんですけれども、ペテロはガリラヤ湖に嬉しくて飛び込んだんです。でなんでこうイエス様に会ってガリラ湖に飛び込んだのかっていうのは、そういうのはよく分かんないんですよね。でもペテロは、まだまあ若かったこともあって、ガリラ湖に飛び込むような、そのように、自然と体が動いたと思います。それでイエス様が前に言っておられました、まあ、山に向かって、ね、海に飛び込めって言ったことが、まあ、結びついているのかどうかは分かりませんけれども、そのようにイエス様を確認見た途端に、そのようなことに なるということは、ね、まあ、体がイエス様の御言葉を覚えていたんだなというふうにも言えるかと思います。体がいつも覚えているっていうことは、皆様にもありまして、私も平日は会社に行くときは車に乗って右に曲がりますけれども、日曜日は車に乗ったら左に曲がります。左に曲がるということは宇都宮方面に曲がるということです。日曜日なのに右に曲がるという間違いはしないんです。なぜかというと、それは日曜日ということで体が覚えているということです。その体が覚えているということはまさに素晴らしいことであると思います。悲しいことにイエス様が捕らえられたときに、ペテロはイエス様を知らないと三度言いました。そして鶏が鳴きました。そして外に出てペテロは激しく泣いたとあります。でもこのことはトータル的に考えたら悪いことではなくて、ペテロにとっては良かったことなんではないでしょうか。この鶏が鳴いた時はペテロに聖霊の助けはありませんでした。ペテロが祈りをしていたかっていうと、それはわからないんですけども、していなかったと思います。ヨハネによる福音書の16章に戻りますけれども、28節でイエス様は、私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行くと言いました。弟子たちはイエス様がこの世からいなくなることが分かりました。30節で弟子たちがイエス様に答えています。あなたが神のもとから来られたと私は信じます。でもイエス様は私たちに、あなた方は自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来ると言っています。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。 結論として33節で大変有名な御言葉ですが、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様は弟子たちにキリストによって平和を得てほしいという御言葉です。イエス様はかつて平和を実現する人は幸いである、その人たちは神の子とされると言いました。弟子たちはまさに神の子となりました。また作者ヨハネはヨハネの手紙1:4の神は愛のところで、愛する者たち互いに愛し合いましょう、愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからですとあります。ダビデのお話をしましょう。ダビデはサウル王によって23歳頃から約7年間逃亡生活をしていました。ダビデは苦難でした。しかしダビデは30歳以降サウル王のことを根に持って憎んではいなかったのです。素晴らしいです。ダビデがサウル王を愛していたということが分かった出来事は、サムエル記上の1の最初からです。一人の男がダビデの前に出ました。その男はサウル王が自分でとどめを刺してくれと言うから、私はサウル王にとどめを刺しましたと言って、またサウル王の頭にかぶっていた王冠と腕輪を持ってまいりましたとダビデの前に出て報告しました。それでダビデ王はサウル王の死を悼みまして、泣き夕暮れまで断食しました。この男は当然ダビデ王によって撃ち殺されました。このお話は何を教えているのでしょうか。まずダビデの行動には間違いないでしょう。この男の問題は、ダビデが喜んでくれるに違いないと思い込んだことです。自分の手柄に目がくらんだことです。男がダビデに撃たれたのは、聖書で言っていますが、お前自身の口が、私は主が油を注がれた方を殺したと証言したのであるとあります。男がサウル王を殺したこととそのことを証言したことは間違いでないと思います。しかし男の心に悔いがないからです。 その男の心に申し訳ありませんでしたとか、ダビデに対してひれ伏すというその態度がありませんでした。ダビデが怒ったのはそこだったんです。男の心を見ると、ダビデはサウル王を憎んでいるだろう。男はそのようなことを考える必要はなかったんです。戦場、いわゆる現場で男自身、自分は頑張ったけれどもどうしようもなかったんですと、素直にありのままをダビデに報告すればよかったんです。ここで教えられることは、謙遜という言葉がいかに言葉とまた行動が大切であるかということをお話ししました。ちょっと間違えると自分の命取りになることもあるということがあります。次に33節の世で苦難があるとイエス様は弟子たちに言われました。苦難があることが分かっていたら、元の漁師に戻って魚を釣っていた方が穏やかな生活です。でもイエス様は前に言っておられました。イエス様についていって人間を取る漁師にならなければ。ここの苦難は迫害です。三条の説教の五章の十節です。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。またローマ書五章で、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生みますとあります。苦難といえば呼ぶ記の呼ぶです。呼ぶは重い皮膚病にかかったが、その病を乗り越え長寿したというお話です。本来ヨブは無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていました。それなのにサタンがヨブに手を下し、ひどい皮膚病にかからせました。死んだ方がマシとか、生まれた日を呪うとか、ヨブからそのような言葉が出てくるようになりました。よっぽどヨブは苦しかったのでしょう。ヨブ記の42章の最後のところで、ヨブは2節ですけれども、あなたは全能であり、身旨の成就を妨げないと悟りました。3節で、私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき見業を挙げつらっておりました。6節で、悔い改めますとあります。あの無垢で、真面目で、そして、忠実だったヨブが最後42章の6節になって、悔い改めますという言葉が出てきております。そして10節で、 ヨブが友人のために祈った時に、主はヨブを元の境遇に戻し、さらに財産を2倍にされましたとあります。ヨブは苦難、忍耐、伝達を乗り越えた時、神様はヨブに希望を与えられました。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、弟子たちよ、私がいなくなってもこれから勇気を出しなさいということです。あなた方に聖霊を与えます。恐れることは何一つありません。恐れなかった弟子ペテロは、使徒言行録の4章の12節で、他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われる名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。またペテロは聖霊の力によって、議会でも発言をしておりました。また聖霊は使徒言行録27章でパウロ恐れるな、パウロ恐れるなと語っておりました。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない、神は一緒に公開しているすべてのものをパウロあなたに任せてくださったのだと聖霊が働きかけております。私はすでに世に勝っているとは、榊原先生によりますと、まもなく十字架の死において死を滅ぼすのが確実だということです。キリストが死を滅ぼして3日目に復活したことはパウロもコリント15章で言っております。死は勝利に飲み込まれた、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、福音蛇の頭を打ち砕く、勝利に導かれました。ヨハネの手紙の5章の4節から5節であります。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つのか、イエスが神の子であると信じるものではありませんかとあります。ですから信仰によって世に打ち勝つということです。でヨハネがここでこの信仰によって世に打ち勝つということをはっきりおっしゃっております。信仰によって勇気が出るということです。私たちも3回知らない知らない知らないという弱虫から変わりましょう。 不安の時に3回心に言い聞かせて乗り越えましょう。打ち勝つ、打ち勝つ、打ち勝つ。そして私たちに最も大切なのは信仰、信仰、信仰です。最後に呼ぶ句一章を読んでご報告して終わりたいと思います。呼ぶ句一章ご報告いたします。ご長男のお宅でご子族ご息女の皆様が宴会をしておられました。すると荒野の方から大風が来て四方から吹きつけ家は倒れ若い方は死んでしまわれました。私だけ一人だけ逃げ延びてまいりました。ヨブは立ち上がり衣を裂き髪を剃り落とし地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え主は奪う。主の御名は褒めたたえられよ。このような時にもヨブは神を非難することなく罪を犯さなかった。逆境の時でもヨブは神を非難することなく罪を犯さなかった。以上です。お祈りいたします。天の父の神様、弟子たちが聖霊によって死より力が与えられたことを学びありがとうございます。私たちの生活も信仰によって勝利する、またこの世に染まらない、主の道をまっすぐに歩む神中心の生活ができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。